皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山です。今回お伝えする内容は、松山市考古館で開催されている展示会堀田園松山2020についてです。松山市考古館学芸員の吉岡和也さんにお話を聞いてきました。吉岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今回紹介いただく展示会堀田園松山というタイトルが付けられていますが、一体どのようなものを掘ったのでしょうか？
はい、掘ったのは昔の人が生活していた跡、遺跡です。松山市埋蔵文化財センターでは、民間の宅地開発や公共の道路整備など工事により壊れてしまう可能性の高い遺跡について丁寧に調べ、記録を取りながら発掘調査を行っています。今回の展示会は、昨年度に実施した発掘の成果などを市民の皆さんにいち早くご紹介する展示会となっております。
なるほど、掘った園とは遺跡の発掘調査のことで、その発掘調査で見つかった貴重な品が展示されるということなんですね。一体どのようなものが展示されているのでしょうか？
今回の展示会では、昨年度発掘調査を実施した下南波腰折遺跡一次調査で見つかった古墳時代のお墓、古墳にお供えされていた素液と呼ばれる灰色をした硬い焼き物や、宝石の翡翠で作られた勾玉などを展示しています。また今回は特別に、令和2年度に国の重要文化財に指定されることになった愛媛県朝日谷2号墳出土品を展示しております。愛媛県内の考古資料が国の重要文化財に指定されるのは、なんと82年ぶりで、松山市では初となります。
82年ぶり、それも松山市では初のことなんですね。それではその国の重要文化財に指定される愛媛県朝日谷2号墳出土品が展示されるということですが、その朝日谷2号墳について教えてください。
朝日谷2号墳は、松山総合公園の中にあった古墳時代の初め頃、3世紀後半頃に作られた松山平野で一番古いと考えられている前方後円墳です。大きさは 25.5 メートルで、標高約71メートルの丘陵尾根状に作られていました。
それでは、今回特別展示される朝日谷2号墳の出土品には、具体的にはどのようなものがあるんでしょうか？
中国で作られた銅鏡や折り曲げられた鉄製の刀、青銅や鉄で作られた矢尻、青色のガラス玉などがあります。これらは主体部と呼んでいる亡くなった人を埋葬する場所にお供えされていたものになります。
今回どうして重要文化財に指定されることになったんでしょうか？
まず、古墳時代の最も早い段階に作られた前方後円墳からの出土品がかなり良好な状態で残っていることが評価されました。また2面の鏡は中国からの白彩鏡で、服装の際に意図的に割られ、それぞれ遺体の頭部と足元に置かれており、同様に意図的に折り曲げられた状態で見つかった鉄製の刀とともに、遺体を埋葬する際の葬送儀礼を示すものとして評価されました。青銅製の矢尻は白金色を残すなど状態が良く、鉄製の矢尻の中には円と点を組み合わせた刻印が見られるものがあります。
手元に青銅製の矢尻の写真があるんですが、こう見てみると、出土した後も銀色の輝きがまだ残っているんですね。
はい、この輝きを古墳時代の人が見ていたと考えると、ロマンを感じますよね。
そうですね。それでは、今後予定しているイベントなどがあれば教えてください。
はい、松山市考古館では、8月8日土曜日に古代体験教室石間勾玉を作ろう、8月29日土曜日に報告会の開催を予定しております。新型コロナウイルス感染症予防のために、今回は事前申し込み、応募者多数の場合には抽選となります。石間勾玉を作ろうは午前午後の2部制で、定員は各10名です。報告会の定員は40名。今回展示する朝日谷2号墳と下南波腰折遺跡一次調査の調査成果について報告します。詳しい内容や申し込み方法などは、 広報松山7月15日号松山市考古館のホームページをご覧ください。考古資料としては松山で初めて国の重要文化財に指定される愛媛県朝日谷2号墳出土品を一堂に見られるチャンスです。この機会にぜひ見に来てください。
今回は松山市考古館で8月30日日曜日まで開催中の展示会掘ったぞな松山2020について松山市考古館学芸員の吉岡和也さんにお話を伺いました。今回の内容についてわからない点があれば松山市考古館電話番号089-923-8777 089-923-8777までお問い合わせください。新型コロナウイルスの感染拡大の防止について松山市から3つのお願いがあります。1つ目は人が集まる場所を避け手洗いや換気など感染を予防しうつらないよう自己防衛をしてください。2つ目は人と接するときは距離を置きうつさないよう周りに配慮をお願いします。3つ目は3つの密のある場への外出に注意し3密回避を習慣化しましょう。以上のことを心がけて感染拡大を防ぎましょう。松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。